今晩恵みをいただく御言葉は第一サムエル記7章15節から17節です。第一サムエル記の7章15節から17節です。第一サムエル記の7章15節から17節、はじめに15節から宣言いたします。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我の愛する主イエス様、私たちがこの地上に生を受けて、赤ちゃんとして子供としてあなたに養っていただき、親に養っていただき、成長し成人して世のために役立ち、神の国のために役立ち、そしてあなたが良しと言われる日まで、この生涯私たちに命が与えられ、また自由意志が与えられております。いかに私たちはあなたの御前に清く尊くこの生を全うできるか、主をどうか教えてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの始めから終わりまで一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。今日、いろんなところで働きをしていたんですけども、で、その移動している間に、川先生とお話しして、引退はどうしようかねとか、老後、どういうふうに生きようかとか、いろいろ話をしたりしたんですけども、でもその前にですね、イスラエル の,、ね、あのマタイ福音書の系図の話ですね。ちょうどソロモンの話になって、ソロモン、ダビデ、ソロモン、彼ら二人とも共通していることが、肥満ができた時に罪を犯したということなんですね。晩節を怪我したといいますか、それまでダビデ本当によくやってきたにもかかわらず、戦争をみんなが言ってる間に、その時ダビデの心に、暇ができた彼の心の内にサタンが忍び寄って、でそれでその女性の誘惑に彼は引っかかってしまったんです。暇ができる時、何かしていて仕事をしていて、でそれでふっと暇ができた時に、インターネットをカチカチやって、でそういう、なんか性的にみだらなところに行ってしまったりとか、あるいはなんか思いの中空欄になった時にサタンがふっと、なんか変な妄想を与えたりとかですね、そういうことはありがちなんですね。暇ができると人はよく罪を犯します。ぼーっとしてしまったり、すると、あるいは、こういう天性の中においても仕事を、してる間は、別にいいんですけども、しかしふっと、暇ができた時に忍び寄ってくるもの、これがあるんですね。
皆さん自身で今この話を聞いてて、あ、そうだなと思いませんか。しっかりしたこの時間の割り当て、それがあって割り当て通りに生きている時というのは、よりよく割り当てをね、こなしながら生きなければならないので、なんか余計なことをする暇がなく、はい、暇がございませんね。これね、聖なるしつけずる通りね、生きてみればこそ、生きてみてこそね、言えることが、暇がありませんございません。旅で本当によく主に仕える人でした。主がここまで言ったんですよ。彼は私の心にかなうものだ。 で行ったんですよ。それほどのこの旅でがね、とんでもないとんでもないとんでもない罪を犯したんですね。いつ暇ができた時、旅で自身がこのイスラエルを率いるための王様になるために、アラノに置いてあちこちに追いかけ回りながらね、そして命の危機に遭いながらでも不正な思いやことをせずに、それを貫いて後に罪が追っかけてくることをもう告がれた。もうイスラエル中には私の体をかくまうところがないないないと言って、彼はよその国に自分の身を任してしまいました。そしてそのよその国においても自分に従ってきた慕ってきた人たち、そしてその家族もろもろを安全にかくまって導くために、彼は二重生活をしていたんですね。よその国の王様にあたかもイスラエルを敵対する者の孤独立ち振る舞いね、そしてイスラエルをやっつけるふりをして他の町々を襲い、そしてその町をね、人一人子残さずに殺して、そして証拠を残さずに自分の身、自分に従ってきた諸共の人を守るために、彼は嫌なことなんだけど王様に貢ぐ貢ぎ金を作るためにイスラエルを襲撃したふりをして、よその国のある町々を襲撃して、そしてそこからの得たもので貢ぎ金を王様に納めながら、そして食いプチを得て生きていた。その時でも旅ではね、この最悪な罪は起こしてないんですよ。犯してないです。ということなんだけど、そこからイスラエルに帰ってきて、イスラエルの王様になって、あらゆる戦争にカチカチ勝って、そしてダビデが戦場に立たなくてもいいように、ね、もう勝利癖、これがイスラエルについた時、部下が、もうちょっと休んでもいいです。私たちだけでも十分やっていけます。と言われて、そして気を抜いて、聖なる戦い、そこから身を引いた。その時にダビデに襲ってきたのが、闇の働きからの誘惑だったんですよ。今晩皆さんに、パスタと私が、今晩皆さんに教えたいものは何か。普段イエス様の仕事をしている。賛美も祈りも礼拝も守っている。でもある時ふっと暇ができて、そしてしなくてもいい時がもし私や皆さんに与えられたとしたら、その時こそ私たちは自分が一番危ない時ということを知らなければならないんですね。あの旅でほどのね、完璧で言われた主から私の心にかなったものだと言われていた、この旅でまでが誘惑に陥って、そして罪を犯してしまったのです。皆さんいいですか？いろんなことをやって、ね、もうやり続けなければならない時というのは、先ほどの恵美子さんが言った通り、暇ございません。の状態の時というのは、皆さんある意味安心できるんです。ということだけど、いろんなことがうまくいって、そして自分がやらなくてもいろんなことがうまく回っている時に暇をいただいてしまったら、その時にどうなってるかって言ったらね、見た目はたくさんの人が働き人となってね、タビレがいなくても勝つ、そのような状況になったんだけど、例においては 敵の中にダビデが一人いるような状況なんです。聖なる仕事から離れてもいいほどの暇をいただいて、そしてやっと何にもしなくてもいい至福の時、王宮の中において敵は一人もいない、そういう安心しきっていい時に、霊的に見れば旅では敵陣の中に一人でいるんですよ。これがダビデが体験したことなんですよ。聖書に書いてあるこの諸々のことは、主がなぜ私たちにこの聖書を与えてくださったか、理由は一つなんですね。ここに書いてあるよしの試案はその通りやりなさい、ここに書いてある災いであるならばあなたの人生にも起きうることなので、しっかり覚えて、聖なる仕事から離れて暇をいただいて、そして旅でのように罠に落ちるな、罠に落ちるな、これが主が私たちに教えてくださることなんですね。
意外と成功して、ね、自分はもう片手打ちはで人にやらせている、この時こそ実は戦いを一人ぼっちで戦っているわけです。で、本当にコロナ禍によって一人になる時間は増えたかもしれません、そして、ね、あの仕事、ね、電車に乗らなくても良くなったかもしれません。じゃあ電車に乗らなくなった、ね、時間を何に使うようになったか、また時間ができたその時間を、ね、どういうことに使うようになったか、それがもし、ね、もっと今の、ね、事業を前進させるとか、ね、もっと今の、その今でできなかった部屋片付けをするとか、そういったことに使うならいいんですけども、けれどもそれも持て余したということで、ああって言ってそのいやらしいものをね、チャンネルを開いたりとか、ね、まあ、ダビデの場合残念ながら、ね、暇ができた時屋上に、ね、登ってというチャンネルを開いて、ね、でそれで、ね、屋上登ったら、まあね、いろいろ見えます、ねまあ、そういうふうに、ねなってしまったんですね。本当にこの、ね、人が主の聖なる働きを、ね、それがなんかもうしなくていいですよ、私たちで やりますから、ね、という時こそ本当に戦場に一人放り出されたものだと私たちは知るべきです、ね、一人になった時本当に私たちは弱いです、ね、その時に私たちは今備えなくてはなりません。今皆さんは、ね、忙しくてそんな暇ございません、ね、それはある意味、ね、それは祝福です。
アメン。
で、というのは、ね、罪を犯す暇がないからですね。
アメン。
もし今の生活が、ね、突然なんかやめて、でそれで、まあ、4日5日ぐらい、ね、お暇ができましたってなった時に、果たしてその4日5日、ね、しっかりと礼拝を守れるか、しっかりと賛美を、ね、あの大声で手を挙げて賛美できるか、パスターが、ね、この礼拝堂からいなくなった途端に、ね、賛美、ね、それまで手を挙げてたのを下ろして、ね、居眠りをしだして、ね、ということになったりしないかどうか、
主よ
主よですね、まあ、そんなのは、まあ、一例ですけども、本当に一人になった自分で何かしなくてはならなくなった時、それまで立ててくれる相手リーダーがいなくなった、あるいは本当になんか自分を追い立てる敵がいなくなった、その時こそ戦い、ね、一人になった時の戦いがやってきたと思うべきです。でサムエル、ね、今日サムエル記を開きました。サムエルはですね、思えば本当にこのダビデやソロモンのような間違いを犯していないんですね。生涯彼は、違います独身じゃないですよ、生涯独身じゃなくて生涯現役だったんですね。現役、今のね、先ほど読んだところを見ますと、サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。
ここで言っている裁きというのは裁くの裁きじゃないんですね。よく教えながら巡回したということなんですよ。神に対してこうするんですよ、人に対してはこうするんですよ、予言の言葉はこれですよ、守らなきゃいけないことはこういうことですよということをよく教えながら、ね、イスラエル中を巡回した、ね、これを裁いていた。国語力がなくないと大変これ。
要するに指導したんですね。霊的な指導です。裁いたというのは、あの難しい問題が湧き起こったら、ね、あの主に伺って、で主からいただいたダウンロードしたことを人々にこれこれこういうふうにしなさいって、ね、それが、ね、あの主が喜ばれることですよ、ね、ということを、それをずっと一生の間したんですね。でこのサムエルもですね、実は一度あのもう子供も生まれた、ね、子供にその働きを託すことができるようになった。でそれで王様も、ね、あのイスラエルの中でサウル王という王が、ね、立てられた。でこれで引退しようとして、引退メッセージした箇所が、まあ、12章なんですね。12章の方で、ね、サムエル一度これでもう引退、これで、全部何もかも、ね、人々にお任せできるかもしれない、このサウルという王に、ね、全部委ねるかも、委ねられるかもしれない、ね、引退メッセージをするんですね。12章1節から読みますと、サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。サムエルは本当に若い時から、もう、ね、幼い時から主の御前において立ちました。サムエルが幼子だった時、ね、主から、ね、初めてメッセージをダウンロードした時、ね、それは大祭司エリの家の災いの予言でした。それをほんの幼少のサムエルがそれをきっちりと主からいただいた通りを、ね、そのまま、ね、大祭司エリに語って聞かせて、でそして見事そのサムエルの予言通りになったんですね。でその後、ね、この契約の箱が奪われて、でそれでもうイスラエルが散々の目に遭っていた時に、ね、サムエルが断食集会を布告して、でそれで、ね、人々を、断食の、ね、礼拝をさせて、でそれで、ね、もうサムエルが祈ったらペリシテが追い返されて、でそれで、それ以降本当にこのイスラエルの中に平和が来たんですね。で、まあ、このようにしてサムエルは、ね、もう幼い時から、ね、裁いたんですが、でサムエルに子供たちが生まれたんですが、子供たちはですね、その仕事において賄賂を取るようになったんですね。でその、ね、子供たち、どうなったか、この 2節見ますと、それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった、ね、ですからもう指導者としてではなく一般人に、ね、下ったような感じですね。きっとサムエルもうこの息子たち賄賂を取るようになったらもう即刻、ね、その養殖から外して、ね、一般人にさせたようですね。本当にもう潔白な、ね、ことを貫き通したサムエルです。これは、ね、生涯現役を貫く姿勢があったからです。もう自分、ね、サムエルもう人々の上に立った、ね、自分は偉いんだぞ、ね、安泰の生活、ね、その地方に、ね、ラマとか、ね、ギルガルとかいろんな地方に巡回して、ね、指導するのをもう下の下々の人間に任せて、ね、やればいいものを、ね、それを自分で自ら、ね、年に3箇所、ね、年に3箇所回って指導して回ってというのを生涯続けたんですね。白髪頭になった後でも、ね、で、結局その息子たち、ね、結局、このサムエルの後継ぎになるにもう賄賂を取るんだったらそんなふさわしくないということで養殖から下ろして、でそれで求めた結果を得られたのがサウル王だったんですね。でもうサウル王、ね、このようにして、まあ、最初の、成功を果たした、ね、サウル王がまさかその後こんな、ね、堕落な生活を送るとは思ってもみなかったんですね、まだこの時は。でそれでもうこの引退メッセージを、ね、したんですけども、まあ、残念ながら、ね、サムエルその後、ね、もうちょくちょく登場するんですね。サウルがもう本当にいろんなヘマを犯し、ポカを犯し、でしかもサムエル、ね、死んで 死んだ後もまだ、ね、現役が残ってたんですね。死んだ後も呼び出されて、ね、でそれで、ね、サウルに指導をしなくてはならなかった、ね、羽目になりました。本当にこのサムエル、ね、私たちはですね、本当に生涯現役というこの考え方、たとえ人にですね、何か、ね、やらせるその養殖について、さあもう安泰だって、生涯もうあの食べ物に困ることもない、仕事あぶれることもないっていうようなことがもし皆さんに起こるとしたら、その時こそ皆さん気をつけるべきです。皆さん生涯現役、主の仕事、主の働き人、これをやめるべきではないんです。サムエルのように循環して、本当に羊たちを養い、育て訓戒しということをしたり、本当に困っている生徒の力になってあげたり、また祈りの手を、ね、これを下ろすべきではないんです。サムエルはですね、この12章の12章のところ、これずっとサムエルの、まあ、引退メッセージなんですけども、12章の20節から読んでいきますと、20節から、サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。
アーメン。
役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。アーメン。サムエルは本当に生涯現役でした。23節では、私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできないというふうに言いました。それずっと祈り続けたんです。このイスラエルのために現役を退いた後も、でその後サムエルがサムエルのところにダビデが、ね、逃げてくるんですね。サウル王に命、狙われて、でその時サムエル何やってか、預言者学校の生徒に、ね、預言を教えていたんですね。でそれでこのサムエルのところに、ね、サウルから使わされた、そのものが、ね、来た時、そのサウルからのその、ね、縄手っていうんですか、捕らえてもう預言状態になって、でサウル自身も来たら、サウル自身も、ね、このサムエルのところに来た預言状態になって、このように、ね、預言者を訓練する働きをもう白髪頭になった後もずっと続けて、ね、でしかも祈る手をずっと下ろさなかったんですね。それほど生涯現役のことを、ね、しておりました。ひいては、ね、ダビデ、ね、何やったか、ね、ソロモン何やったか、ソロモンはもう王国が確立して、でそれで、ね、もう敵から攻められることもなくなったっていう、その、ね、もう安穏とした生活の絶頂期に、ね、たくさんの女をこしらえて、でそれでその女に心を迷わされて偶像をイスラエルに導入してしまったり、で結局彼の晩年どうなったか、もう全ての物事が虚しくなってしまいました。万節を怪我してしまったんです。暇ができた時、ゆとりができた時、この時こそ私たちはよく気をつけて一人で戦っている。むしろ私たちは、ね、信仰の家族と、また信仰の、ね、共に戦う勇士たちと心を合わせて目を覚まして祈り続けたり、このサムエルのように本当に霊的な働きをし続けたりしていくべきなんです。ね、引退ということ、これを全て主の働きとは考えてはなりません。主のために養うべき羊が目の前にいるとするならば、しっかりと養い尽くすこと、あの働き人任せればいいやって、ね、この働き人が左に行かせればいいやって、ね、これではダメなんです。
あのね、なぜこういう話になったかって言ったらね、今日久しぶりに、パスタと私はこのマタイの福音書のその解説、それを私が パスタと一緒に、まあ、今日、かき上げる。というところだったんですね。で、そこに、タビデも、ソロモンも出てきて、その話をしているわけなんですね、パスタと私は。していて、ある生徒の家を、まあ、イエス様から訪問しなさいということが示されていたので、その一働きを終えてから、そこに、行く途中でした。その時にですね、時々私は、私がいないこの転生について考えているんです。イエス様が私に、あなたはもうこの転生から出て、ね、どこそこ行きなさいって言ったら、私は、さっと行きます。この転生を開拓して、開拓して、転生が開拓する前から言っていることなんですよ、私。イエス様からのお言葉があれば、私はいつでもここから出ていくよ。だから、私を頼っての教会活動というのは考えないでください。自分たちそれぞれがイエス様にあって仕えて、教会を立て上げていく。教会の頭はイエス様です。それをずっと私は心で持っているので、時々パスタと、たまにですけど私が言うんですよ。私がいなくなった時のこの転生の状態はこうであってほしい。ということを私はお話しするんですね。で、その兆しというものが本当に完璧な形で私は見えてほしい。と思っているものの、まだそれが見えない。ね。だから、あとまだ私の働きが残っているのかなと思っているのが今の私なんですよ。だから、私はいつも皆さんに、皆さんのためにお祈りをするときに、こういうお祈りするときがありますよね。私に与えられている。権威、力、威力、尊厳、勢い。ね。知恵と啓示の御霊。人物、ことを的確に仕分ける力。これが私より皆さんにね、あふるんばかりありますようにと私は皆さんを祝福してきました。本気なんですよ、私は。私を超えること、皆さんが私を超えること、それが私のね、喜びでありイエス様の栄光なんです。でも欲張りでないのか、じゃあなかったらそこまでの働きに対する具体的なビジョンをまだ持っていないのか、よくわからないけど、まだ幼い面々を持っている皆さんが見えてるわけなんですね。だからその都度心がね、ちょっと心配になる時もあります。だから今日その生徒の家を行くために歩きながら、その話になって、パスタが言ったのは、主が時にかなった恵みを持ってしもべを用いる。ので、私は心配しません。と言ったんです。そして、私はそれに対して、もし私が、私のような私を超えた人がいないとしても、システムとしてそれが全部完璧に動く、その最低でもそのシステムができた状態で私は引退をしたいということを言った時に、パスターが言ったのは、生涯引退しない方が余裕を持ってね、ということじゃない方がいいんじゃないのかな、みたいな言い方だったと思います。それで、まあ、そこの家に、ほぼ近づいたところで、そこの家の人がね、偶然また出てきたんです。この間みたいに。そんで、あらまあ、あらまあ、なおみじゃありませんか、みたいに。ね。それで、そこに行って、まだイエス様が行けって言ったので、そこでまだお話をして、 それで先ほど入ってきました。いいですか。今日のこの御言葉は何も皆さんだけに聞かせている言葉ではありません。私やパスタにも言っているわけなんですね。今点々ごまいにしてあらゆることにね、手を足を突っ込まなければならない、ね、そういうことが私たちを罪に落とさないための主の恵みの一環でもあったということが今日のこの聖書で、ね、確認されたわけなんですね。生涯私たちは本当に、気をつけなければならない。余裕があるときに気をつけるんですよ。私は言いました。このコロナの時代、そして会社に直接ね、行かなくてもいい在宅勤務ということなんですね。あらゆるものがストップされていて足止めされているから何にもできないやん。何でもできる時代が来るわけなんですね。そしたらその何でもできる時代のそのスタートの時にね、何にもできないやん来た人たちはそこからできることを多段でいかなければならないんですね。その時に今足が止められているこの全ての状況の中において間もなく来るコロナ開示解放の時代のために下積みをしない、計画を立てない、そしてそのために準備をしない人であるならば、コロナで曲げた時代を生きて、コロナが開示された後もコロナの呪いをそのまんま受けて、そして置き去りにされ、もう私コロナで全てを失ったのグループに入ってしまうわけなんですね。皆さん、今社会活動もまだ家族関係もまだ勉強がままならなかった方々は、自分の苦手としていたところを今立て直す時なんですよ。今取り組む時なんですよ。今まで授業うまくいかなかったということであるならば、今うまくいかなかったことの原因を見つけて、今回もダメだったということではなく、なんでダメだったのか、それを分かった上で対策を取る。じゃなかったら、もっと利益があることを見つけて、そこにまだ入り口を上げるということをしなければならないんですね。コロナだから何にもできないやん。コロナが終わってもその人は置き去りです。仕事もまだ私たちイエス様に会って今働いている栄光の働きも現役、生涯現役であるべきなんですよ。生涯現役でね、ピンピンなんとかコロリピンピン2、3日それを数字でなんか言うよね。ピンピンしてね、2、3日寝込んで、そしてね、天に召されるね。そうだよね。だから皆さんいいですか、寿命だから何歳で召されるか分かりません。ですけれど私たち自身は本当にピンピンしてイエス様に仕える霊で満ち満ちて、そして福音に仕えるイエス様の弟子、イエス様の証人として地の果てに至るまで働き、ね、役に立って 2,3 日それは主にある自分の働き、それを閉じる時間としていただいて、そして 本当に親しい人たちに祝福の祈りをして、そして私を受け入れてくださるイエス様に感謝とともに、この地上を去るということが私たち自身が、ね、望まなければならない権益だと思います。いらないところで暇いただいてはなりません。もし皆さんに暇が与えられているということであるならば、皆さんその時に、あ、今は自分を再整備しなさいと主が与えてくださった、公においてみんなと一緒に歩調を合わせて働く、戦う、勝利するということではなく、まださらなる働きのために主から補填をしていただく、個人的なガソリン注入する、ガソリン入れるじゃん。ね、ガソリン入れるじゃん。パスはいつも、成田でガソリンを入れてますよね。ね、なんでですか？
成田の方がガソリン代がはるかに安いから。
いくら安いですか、大体？
横浜が130円の時、成田は119円でした。
だから、成田で必ず、まあ、万端にするんです。え？そんで、横浜の方でちょっと走って、そして、ちょっと成田まで行くには足りないかなと思ったら、パスタは1000円だけ入れるんです。横浜で。そして、成田に行った時に、また、いっぱいにして帰ってくる。ということをやっているんですね。常に私たちは、人物事に対して、イエス様の働きに対して、益をもたらすもの。そのために、ね、利口的に、霊においても肉においてもしっかりとした計算ができる人、自分のスケジュール、それをね、暇が与えられたからって止めるということによって、この旅でのように、またサウロのように、ソロモンのようにヘマをしないために、暇が与えられた時に個人的にイエス様に会って、霊的このガソリンを入れる時間として、しっかり自分のためにガソリンを御言葉を通して入れて、祈りで入れて、賛美で入れて、そして主に栄光を捧げる私と皆さんでありますように、私と皆さんでありますように、主イエスキリストの名によって祝福します。アーメン。
このサムエルは生涯ずっとそういうふうにしてきたんです。引退メッセージをしましたけれども、その後もずっと預言者を養うこと、ね、預言者を訓練することをやめませんでしたし、ね、まあ、きっとこの預言者学校がその後、ね、エリアとかエリシャとか、ね、そういう、ね、本当に優れた預言者たちを生み出していったことでしょう。また、ね、彼は、ね、その3つの地域、年に3地域を回ってそこで養うし、訓練をし、そして困ったことがあったら主にあって養いを与えていきました。そしてまた、ね、彼自身も、ね、あなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すなどとてもできないというふうに言いましたね。彼がずっとこのイスラエルのために祈り続けていたから、ずっとイスラエルは守られ続けていたんです。この後、ね、サウルがもうちょくちょく、ね、ペリシテからちょっかい出されては、ね、まあ、なぜかサウルを撃退できるんですね。サムエルに祈られていたからです。でサムエルが死んだ直後に、ね、ペリシテが大軍を伴って攻めてきて、ね、その時、ね、このイスラエルにおいてはダビデは逃げておりませんでした。不在でした。サムエルも、ね、死にました。残っていたのはサウル、ね、霊的に立て上げる人はもう人いなくなってしまったんです。その時にイスラエル、ね、ペリシテに攻め込まれて、そしてサウルは死ぬことになったわけです。ね、ずっとサムエルが祈りにおいて、ね、祈りの手を上げ続けていたから、だからイスラエルは守られていたんですね。どうか皆さんは、この日本においてサムエルのように、ね、皆さんが本当に祈りの手を上げ続けて、そして生涯現役を貫いてください。
アーメン。
皆さんがもし祈ることをやめてしまったら、日本は、ね、また、ね、トランプは、ね、本当にいつ、ね、へなってなってしまうかわからないぐらいの それぐらいのインパクトを持ったものとして霊的な、ね、立て上げとプライドを、ね、持ってください。生涯現役です。皆さんがしっかりとこの、ね、祈り続けるということ、そして生徒を養い指導するということ、これを続けてください。生徒を養い指導するということにおいては、ね、忍耐が必要です。ダビデも本当にずっとしてきたことですね。ダビデは、ね、幼い頃は羊たちの面倒を見てきました。羊たち、ね、本当に愚かです。もう一度食べ出したらもうお腹下すまでずっと食べ続けるような、また、ね、汚いものを、ね、拾ってきて体中に、ね、羊の毛皮にペタペタくっつけて臭い匂いを振りまいたり、ね、それずっと面倒を見てきました。大人になっても、ね、彼は、ね、そうでしたね。あのサウルから追いかけられた、ね、今朝メッセージされましたね。400人、後には600人、本当に負債を負ったもの、心に傷を負ったもの、本当に社会的に、ね、どうしようかっていうようなもの、そういう人たちを養いながら彼は王になる訓練をしました。今皆さんもしかしたら王になる訓練を受けるために、ね、今なんでこんな羊たちの面倒を見なければならないのかって、ね、あるかもしれません。皆さんは本当により優れた働き人となるために、より優れた羊飼いとなるために、また本当にこのサムエルのようにより優れた祈り手、また本当により優りのものとなっていくために今訓練の途上かもしれません。皆さんはぜひ生涯現役を貫いてください。このサムエル、彼は死んだ後もですね、本当に呼び出されるような、ね、そういう、本当に有能な人でした。皆さんは、ね、まさか死んだ後呼び出されるということはないでしょう。どうか皆さん、ね、一人一人本当にこの主の働き人であるという自覚、これをキープしてください。そして、ああ暇ができたという時に、皆さんは今敵が周りを囲んで自分一人だということを認識して、そして、ね、今本当に自分がそのような、ね、礼拝泥棒に泥棒されないように、ね、また、ね、本当にこの人生泥棒、ね、ダビデでさえソロモンでさえやられたんです。人生泥棒に、ね、暇ができた時にです。暇ができた時、
いつ男がいらない女に目をくれた時、女がいらない男に目をくれた時、いらないものに目をくれたとき、全部目をくれたことによって起きてしまったんだよ。私は皆さんに人の仕分け方を教えてあげました。皆さんが1,2,3,4,5 と自分の働きがある。でもある人と出会ったことによって働きに支障が出たら、その人は神から使わされた人じゃないです。その人と関わった途端にイエス様のこと、社会的なこと、いろんなものが薄っぺらくなるということがちょっとでもあったら、その人は私の働きの泥棒なんです。私が主に捧げるべき栄光を泥棒しに使わされてきたものなんですよ。だから私は言いました。皆さんの伴侶を選ぶとき、この人がどんなにいいなと思っても、その人と絶対に将来を約束する前に1年間交際してください。信仰において、その人が皆さんより素晴らしい働き人であるならば、皆さんがその人の素晴らしい働きに加わるべきなんです。皆さんのこの人いいなと思った人が皆さんより信仰がね、そこまで至っていないとしても、皆さんとこの交際することによって片方の信仰が交際する前より 高められていくということがなかったら、その人は信仰泥棒。いいですか？今水野さんたち、岩崎さん、一緒に行ってどっちかの信仰が落ちるんだったら、どっちかが信仰泥棒なんですよ。でも今一緒に行って以前より礼拝ができるようになってる。以前より怒らなくなった。以前より笑顔が増えた。以前よりこうだ。だからこの三人はお互いにとって信仰泥棒じゃないです。信仰泥棒がいるんだ。信仰泥棒の特徴、信仰がある人にその人の信仰を泥棒するためにこう近づいている、近づいてくるものの特徴、イエス様のことをよく言います。御心かもしれないから考えてください。御心が分かるまで絶対に自分が言ったことをノーって言わないと、言わさないために。断れない、そのような高度なこの言い方で近づく。その2、イエス様から私はこういうビジョンが与えられている、ということを言います。その3、真面目に働いている人の働きに対して虚しさを与える。毎日同じことやってるでしょ、毎日同じことやってるでしょ。そんでその毎日同じことをやって罪を犯さない人の日数が経った時に、旅では王になりました。毎日同じことを日数が経った千日、千回の礼拝、その礼拝をした時にソロモンは今まで存在しなかった最高の知恵を持った、富と勝利を与えられる王様になりました。見舞いにおいて心まっすぐに、与えられていることをずっと貫くということによって、旅ではイスラエルの王に、ソロモンは地上で最高に知恵をいただいた王様になりました。日々の働き、それが悪いものじゃなくて本当に派手なものじゃない、派手じゃないとしても、派手じゃないとしても、コンコンとやっていること、コンコンとやっていることの先に結果が待っているんですよ、ね、コンコンとやっていたから、ね、ある人はリーダーになってくれないか、派手なことをしようとして派手じゃないことに対して見下げたり、この見方、言い方を知っている人、絶対に光の働き人じゃありません。なぜか主はこう言いましたよ。善が強きしもべ、あなたが小さなことに忠実であった、忠実であった、だから私の大いなる喜びに預かれって言ったんですよ。小さなことを花にかけて、したがらない。派手なことをして、そしてすごく派手なパフォーマンスをする。 すごく派手なパフォーマンスをする。小さなことは花にかける。ね。一人も転倒してこない。その人を通して、いい影響力をいただいた人もいない。一人も教会生活を続く人もいない。なのに、私が誰々をすごく養育した。この場において証拠がないことを大げさに派手に言って、そして人を惑わす。やっちゃいけないんです。小さなことに忠実じゃなかったら、皆さんの先に旅での王座はない。毎日礼拝したよ、ソロモンは。知恵をください。千回だ、千回。それを願って、信頼して、しなかったなら、彼は、歴史上、最高に頭が良かった、知恵深い王様として、彼の名を発することはできなかった。いいですか？皆さんは派手なことをしなくていいんです。派手なことの先に失敗があるので。ね、一番派手なことをしたかったのは誰？サタンでしょう。派手に、すべての天使たちから、自分を褒めたたえていただきたい。と思ったので、最も素晴らしく主にあって飾られたものがサタンになりました。派手なことを言いつつ、地道なことをしない人は、主から使わされた人ではありません。皆さんの中に、もし派手な思いがあって、こういうにしたいというのがあるならば、今日取り除いてください。そして、イエス・キリストに会って、旅での失敗をしない、ソロモンの失敗をしない、サウル王の失敗をしない、サムエルのように、生涯、現役で主に栄光を捧げる皆さんでありますように。サムエルが生涯派手なことをせずに聖なる仕事にずっと続けていった、とどまっていったゆえに、サムエルが生きている間、ペレシテはイスラエルを打ち負かすことはできませんでした。これが派手な生活をしなくても、働きをしなくても、誠実に仕えた、一人一人の働き人に、主が与えてくださる、大いなる栄光に満ちた、報酬であることをしっかりと覚えて、派手なことではなく、日々、本当に地道に、イエス様が与えてくださった、その聖なるスケジュールを、ことごとく守り、イエス様の御前において大いなる喜びに預かって、そして主に栄光を捧げる善かつ良きしもべの一人一人でありますように。主イエスキリストの御名によって、主イエスキリストの御名によって、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
この地上、皆さん生きている時間には限りがあります。飛行機に乗るときですね、あの待合室があるんですね。いろんな、ね、人がそこに、ね、集まって、いろんな国の人、いろんな状況の人、ね、おります。ある人はあっちの国に飛んでいき、ある人は、ね、こっちの国に、 行き先は違います。ある人は、ね、ただ単に行く人を、ね、見送るだけ、家に帰る人もおります。本当にそこに座るたびに思うんですね。ああ、人生ってこの待合室のみたいなもんだな。ある人は永遠の住まいに、ね、ある人は地獄に行くためにこの待合室で、ね、ある人は、ね、自分の生まれ故郷天の王国に入るために、ね、ということもあります。それぞれ行き先が違います。ただその同じ待合室でどこに、ね、行くかをチェンジできるのが私たちなんです。私たちはその同じこの、ね、人生というこの2021年という時代、この空間、この領域、出会う人々に対して永遠の住まいに行かせるために、イエス・キリストこそ神の御子だと、このお方に救いがある、イエス様を信じましょう、したら永遠の住まい、天国に行きます。そのことを伝えることができます。今そのための働きを私たちはしております。この海先生が持っている、ね、この MS ラインの箱、これをこれから本当にこれからビジネスをしていって、そしてそれによって経済的に、テビリン学校を、経済的に潤ったらテビリンの幼稚園を、学校を建て、そして本当にそれを通したいろいろな、ね、活動をしていく、テビリンによって本当にこの時代を作り変える子どもたち、若者たちを育てようとしております。本当に私たち今この時、そんな時間がゆとりができたらつまらないものを見てる場合じゃないんです。生涯現役でいましょう。
アメン。
現役して働いて、時間がゆとりができたのであるならば、まあ、少し休むのはいいでしょうけど、その与えられた時間、与えられたエネルギー、与えられたお金、それをどうか無駄遣いすることなく、本当にこのサムエルのように生涯現役で凛々しく、ね、この地上を、ね、人生を凛々しく全うして、そして本当に天においてイエス様から迎えられた時に、よくやった我が忠実な良きしもべよ、そういうふうに迎えられていく皆さんでありますよ。
アメンアメン。
イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。皆さんにね、ちょっと証しをしたいと思います。これ今私の手に持っているのは MS サインといって、4世代目のその腸を、小腸、大腸を整える、もう最先端のこのものなんですね。まだこれ日本に来ていません。見本として今こういう箱になりますということで、今やっとこの見本が来ました。ですけどね、アメリカの方からもちょっと問い合わせがある。そして日本ですごく有名なホテルなんですけど、ちょっと名を明かすことはできないので、30万人ぐらいその会員を持っているそのホテルからも問い合わせがあり、そしてこれからどのように展開していくのかちょっとわからない。そしてまだ今他の国にもこれを伝えるために様々な働きを今から展開していくということなんですね。でもこの MS ライン、これをですね、主がまず御言葉を与えてくださいました。エジプトの産物とクッシュの商品として、本当にこの商品を、御言葉を先に与えてくださって、その後カンボディアに行ってカンボディア宣教をする、その初日にこの MS ラインを教えてくださって、それを現地で私が体験をしました。この素晴らしさを体験をして、その何ヶ月後かこの元々の会社の方と縁を設けるようになって、そしてこれをぜひ日本にくださいということで、日本のこの販売権、これを本当に主が与えてくださいました。でまだこれ来ていないんですけれど、もういろんなところから皆さんご存知のように 大きなところから結構オファーがあるんですよね。こういう条件でちょっと付き合ってくれませんか、こうしてくれませんか、ああしてくれませんか、ということが今本当にオファーがありつつあります。なんでこれを証しするかって言ったら、これはですね、私たち自身がこれから主から与えられているビジョン、それを展開していくのに、その必要な資金、栄光の富が必要だ。そのために御言葉が与えられて、その御言葉をずっと宣言していたら、今度商品が与えられて、その商品を本当に感謝してイエス様にずっと祈り込んでいたら、この会社がとんでもない形で私たちと契約をしてくださって、そして契約はしていただいたものの、この商品を輸入するにあたり必要なお金は何もなかった。それを主がまだ与えてくださり、主の方法ですよ、主の方法で与えてくださったんです。皆さんに、皆さんとある誰をちょっと投資してくださいって言ったことないですよね。うん。主が与えてくださったんですよ。ね。韓国との契約が終わった時に、今度一番難しいお金が残ってますねって言われました、私。その時私が言ったのは、いや、一番難しくないお金が残ってます。お金があっても商品がなかったらダメですよね。お金があっても相手の会社が契約してくれなかったらダメですよ。それを本当に1円もかからずに全部主がやってくださって、今度はこれを直接手に入れるためにお金だけが残った時に、主がね、1600何十万だったっけ、ゆきさんいくらでしたっけ、1530万ぐらいか、確か1630万か1530万かなんですよ。ゼロの通帳に主が与えてくださいました。で、今度私たちこれ広めることも売ることも素人じゃないですか。なのに今度は広めることも売ることもできる人を主が選んでくっつけるんです。切り盛り上手な人を選んで、そして比較上手な人を選んで、主がこれを全部今なされているわけなんですね。これを通して何をするか、イエス様が望むその事業を展開していきます。子供たち、次世代を育み育てる素晴らしい聖なる御言葉の御言葉をベースにした学校、世界超優れもの次世代を育み育てる学校、それを幼稚園から始めます。イエス様が私たちに与えてくださったものが、御言葉から始まって今こうなりました。これから主が何をなさるのか、すごく楽しみです。主がなさったことの実態を皆さんに紹介するために、今日これを皆さんに紹介しました。見えるでしょ？ MS ラインです。すべての健康、小腸、大腸がパロメータである。そしてジェンダマ菌とアクナマ菌、中間菌があって、そのバランスの 85% が善玉菌であれば一番良いバランス。でも、今の現代人の 食事、その内容からしてみて、悪玉菌の 85% はなりやすいけど、善玉菌の 85% はなかなかなりにくい。これが私が調べて分かったことです。私も今1年以上これを飲んでいるんですけれど、本当にたくさんのこの変化が私の体の中で起きました。そして私が飲んでみて素晴らしかったので、本当にイエス様に本気で祈って、そしてこのことをイエス様から成し遂げていただきました。これからですね、たくさんの商品を主が私たちに与えてくださることを私は信じます。皆さんに言いましたよね、イエス様の縄張り、イエス様のしきたり、そこでイエス様のふんどしで私たちは相撲を取る。そして私たちは超一流の経営者になると言いました。この一番最初の商品として与えられている MS ラインのこのこれからの、始まりを皆さん祝福して祈ってください。ここから得る利益はどんどんイエス様の栄光のためにお捧げられます。これをね、ある素晴らしい方が全部一定に受け入れて、これを全部今やってくださっています。そして私たちからは一線において働くという必要は一切ありません。なくなりました。ただし本当にヨシュアとカレブのように先立ってこの前進する一人一人のこの経済分野において働く一人一人のために、私たちが惜しまずに祝福して祈らなければならないと思います。イエス様に会って本当にこの商品が祈られ、今いろんなところからこのたくさんの反響、そしてさまざまな条件でオファーをいただいていることをイエス様にあって感謝いたします。これから私の願いは本当にみんなで働く、どっちみち皆さん働いてますよ、とするならばイエス様の栄光の企業で働く、そしてみんなで祈りながら働く、みんなでイエス様に会ってイエス様のなさる技を見ながら証人になりながら働く、ということを実現していきたいと思います。今晩もイエス様に会って祈るとき、祈りの一筋にこの MS ラインを覚えて皆さん祈ってください。 MS ラインが本当にイエス様にあって全世界に生んでくれて地に満ちていきますように。主にあって皆さんが祈っていただくと幸いです。今晩も私たちは祈り手として主に選ばれました。そして祈るためにこの場所に集まりました。私たちが祈る時、主は天の扉を開いてくださると約束してくださいました。私たちが悪しき者を縛ると天においても縛ってくださり、まだ私たちが開くと天においても開いてくださると約束してくださいました。良くない人物こと、まだ時代に対しては縛る祈りをしましょう。そして開かなければならないその世界に対しては、人物ことに対しては豊かに主が開いてくださいますように、この時間祈りましょう。そしてイエス様に会って暇をいただくことなく、私たちの生涯が全部経営でありますように。そして暇があるならば充電する暇で、聖なる暇でありますように、この時間祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。私の名によって祈る天の道が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。このお方が私たちのために十字架にかかり死んで葬られて 蘇られて、そして昇天し、再び私たちを迎えに来ること、そして今神の右に座したまえり、私たちのために天と地において誰も逆らうことのできない権威を持って祈っておられることを信じて、この時間私たちの祈りを主に捧げていきたいと思います。主に力強く祈っていきましょう。主の御名を呼びましょう。せーの、主よ。